今週も築土香木ノート始めていきたいと思います。1月ももう半ばということで、この調子でいくとあっという間に1年終わってしまいそうな気がしていますけれども、1月最初お正月があって、先週末には成人の日があったということで、帰省された方も多いのではないかと思います。反対にいつもは今治の外に出ているご親戚の方、訪ねていらっしゃったという方も多いかもしれません。こうやって帰省の季節になると、ふるさとという意識というのは一体何なのかというようなことが私は気になっています。というのもですね、私自身は生まれも育ちも関東で、関東近県いくつか転々としているんですけれども、このラジオでも話した通り、その親戚が多く住んでいる土地というか、もともとのルーツは福島県なんですね。で、今ちょうど復興のことを研究していることもあって、出身はどこですかって聞かれた時に、今そのもともと育った土地のことと合わせて福島にルーツがあってっていうようなことをお話しすることがあります。というか、その復興の現場だったりとか研究の現場にいる時は、かなりその福島ルーツだっていうことを明確にお話しすることが多いですね。それで、このふるさと意識っていうのがどういうふうに作られていくのかっていうのが研究されてたりもするんですね。都市の分野だと、その災害分野、特に復興期の研究なんかではすごく重要になってくるんですが、自分がその土地にどれくらい愛着を持っているかというのが、もう一度その土地に住みたいと思うかどうかというところを大きく影響してくるというのがあります。あとはですね、この築土香木ノートでも以前のゲストで森林の研究をしている大学院生の方に来ていただいてお話ししましたけれども、そういった産業の担い手、どうやって続けていくか、どうやって見つけていくかっていうことを考えた時にも、やはりその土地にどれくらい残っているかというのが重要になっています。とは言ってもですね、この愛着だとかふるさとの意識というのは測るのがすごく難しくて、例えばですね、被災してしまってお家を建て直す必要があるというような状況の方に、インタビューのような形でヒアリングの調査をした時には、この町には愛着があるからっていうようなお話を聞けることがすごく多いんですが、一方でそのなんていうんですかね、数字として出すのは難しいんですよね。数字だったり、こういった要素が必ずあるからこの町には愛着があるとこの人は思っているっていう判断をするのがすごく難しいようなところがあります。で、この数字にならないということは、単純なアンケート調査みたいなものだとなかなか現れてこないので、そうするとやっぱり各市町村で担当の部署の方、その行政の担当の方なんかがですね、ひたすらこうお話を聞いていって、その意向を聞きながら復興期の計画を決めるというような、その住宅に関する計画ですね、そういうようなことが行われているという背景があります。この住宅の移転の問題はすごく重要だというふうに研究の方でも思われていて、例えばその都市の分野の人だったりとか、あとは建築の方ですね、建築の方もその設計だけではなくて、その住み替え、家を住み替えていくことであるとか、復興期にどういった意向を持っているかっていうようなことを研究している人たちもいるんですけれども、そういった分野の中でも研究が進められようとはしているんですが、やっぱりデータが取れなくてなかなか難しいっていうようなことと、あとこれすごく意外なことかもしれないんですけれども、東日本大震災はかなり多くの方がお家を移転されましたけれども、この経緯というんですかね、プロセス、その一番最初に住んでいた土地から一旦どこに移って、例えば仮設住宅であるとか、みなし仮設と呼ばれるような一般の賃貸の住宅を仮設扱いで住むというようなもの、あとは その親戚のお家だったりとか、ご友人のお家だったりとかに住まわせてもらうというようなケースだったり、あとはそのたまたま貸してもらえる家だったりとか、空き家を別のところに持っている、例えばそのもう誰も住んでない親戚のお家とかですね、そういったところに住んでいて別にみなし仮設にしないみたいな場合もありますけれども、そういったいろいろなケースがあるわけですよね。しかもそのまず仮設のところに住んで、その後は高級住宅、ずっと住むための住宅ですね、そちらに移っていくことになります。この移っていく時にも1回目で決めてもうずっとそこに住むっていう方もいらっしゃいますし、いくつか動いて例えばマンションに行って結局一戸建てを買ってみたいな方ももちろんいらっしゃいますよね。で、このお家を決める時にその自分の人生の中でどのタイミングにいるかっていうのがかなり影響すると思います。例えばそのお子さんがいる方は小学校を卒業するまではこの市町村、その学区内から動きたくないっていう方もいらっしゃると思いますし、すごく多いんですね、お話聞いていると。でもその学校を移るタイミングではその別の場所に住むつもりがあるっていう人ももちろんいらっしゃいますよね。こういったそのじゃあまずどこからどこへ動いたのか、で最終的にどこへ行ったのかっていうようなデータっていうのと、その間にどうしてそういうふうなプロセスにしたのかっていうような原因、理由のデータ、これは実は東日本大震災であれだけ多くの方が移転されたにもかかわらず、実は経緯として取れてるデータってほぼないんですね。そのたまたま個人的な調査、個人的なという言い方も変ですが、その研究室の単位でどこか関わっているところに入っていてお話を伺っていたケースであるとか、そういった場合であれば調査の結果が残っている、残されていることもあるんですけれども、その例えば国だとか県だとかそういう単位で全部の経緯が終えているデータというのは実はないんですね。でもこの時期に仮設に移った人が何パーセントとか、その今は高級住宅、その自分で建て直した住宅 であったりとか、災害公営と呼ばれるような住宅に住んでる人が何パーセントっていうような報道だとか、そのリリースっていうんですかね、そういうの見たことあるよとお思いの方もいらっしゃると思うんですけれども、あれは時点ごとのデータなんですね。例えば何年後に何パーセントですよみたいなことはもちろん調査しているので分かるんですが、そこにたどり着くまで、じゃあ例えば一戸建てを買った人はどういう経緯でそこに決めたのかであるとか、その市内から市外に移った人と市内に留まった人との間にはどんな差があるのか、どんな例えば家族構成だとか、その人生のライフステージっていうんですかね、のどういう場面にいたのかっていうような経緯のデータはないんですね。そうすると困ってくるのが、例えば新しく災害で被災された方にお家の再建どうしますかって聞いても、その場で決められることってほぼないですし、決めてあることっていうのも全然ないですよね。そこからでも行政としては災害公営住宅をいくつ何人分作ればいいのか、何世帯分作ればいいのかっていうことを決めなくてはならないというのがあって、そうするとですね、そのお家の数が少ない時はいいんですが、例えば南海トラフ地震のようなすごく大規模に被害が予想されていて、その被災されてお家をなくす方っていうのもかなり多いと予想されている場合には、その全員に一つ一つ聞いていくのってすごく難しい、意向を聞いていくのってすごく難しくなってしまうので、そうするとなんとなくの概算、だいたいこのぐらいの数必要だなっていうのが欲しいんですが、それがなかなか今までのデータがないので出せないんですね。一番最初にこういうつもりでいますっていうふうに、例えばここの市に残るつもりでいますって 言っていた人がじゃあ最終的には何パーセント残っているのかであるとか、そういった調査って本当はすごく大事なことですよね。今までの話は行政側の話ですが、その住民の方からしてもじゃあみんなはどういうところで迷って決めたんだろうとか、決意したタイミングっていつ頃なんだろうっていうようなことすごく気になるところだと思うんですが、例えば西日本豪雨の時に私がお話伺っていてすごく多かったのが、あの仮設住宅って基本的には2年で出ないといけないんですね。もちろんその東日本大震災だとか、そのすごく大きな災害だと政府の方から認められた災害についてはその2年の期限が延びるケースもあるんですが、基本的にはその決まり上は2年っていうことで最初入居するときに言われるんですね。そうするとじゃあ2年経ったら仮設住宅を出なくちゃいけないから、自分たちは次どこに行こうかっていうことをもうすぐに決めなければならない。2年って長いように思えますが、その被災して仮設住宅に住み始めてからっていうことになると、その身の回りのことを整理するので大変な時期でもあったり、そのバタバタしてるうちにあっという間に2年なんか来ちゃうっていうようなことをおっしゃる方がすごく多いんですね。こういう時にじゃあ今までの人たちっていうのはどういうふうに決めていたのかっていうようなことが少しでも示せるといいなというふうに個人的には思ったりするんですが、それもまだ蓄積が全然なくて、皆さんがどういうふうに決めてきたかっていうの、まあもちろんそのお家のことってなかなかその個別の例としては聞きづらいし発表しづらいんですよね。そのお金も関わることですし、個人的なお家の状況がかなり関わってくるじゃないですか。そうするとやっぱりこう大きなデータ、ビッグデータっていうようなことが言われたりしますけれども、その個人の名前がわからないぐらいのデータとしてこういうケースがありましたっていう形で示せるようになったらいいのかなと思ったりします。結局その自分の元々の町に残るっていうことを決められた方というのは土地への愛着というのを口にされる方が多いなというふうに感じていますし、あとはその周りに住んでいる人たちへの愛着ですね。それも含めて地域への愛着っていうようなことで表現されていることが多いなというふうに思いますけれども、自分にとってのふるさとであるとか愛着のある地域が一体どういうことで決まっているのかっていうのは考えてみるとすごく面白いテーマですし、いつか役に立つことがあるのかなというふうに思います。地区土広告ノートではふるさとへの愛着の話から復興期の住宅再建ですごく重要になってくる地域への愛着のこと、そのプロセスが全く明らかになっていないというお話をさせていただきました。愛着という言葉以上にするのって難しいですけれども、都市計画が目指しているところというのは住みやすさももちろんですが、結局は愛着が持てる街を作るというところになるのかなというふうに思っています。それではまた来週お会いいたしましょう。